起立。気をつけ。で。
FOI Communications。
今週もこの時間がやってまいりました。FOI おかれ通信。
はい、テイク2ということで、
はい、
はい、あれでしたね、前半の間僕が切り取ってるからあなたのキョトン顔は皆様には放送されないという
何でしょうかみたいな、
はい、何何みたいな俺がずっと Q をねお願いしますっていうのを出してるのに何でしょうかみたいな
何をお願いされてるのでしょうか
思ったり救急車入ってますけど、
はい、
いやいや、どうすか今週、
今週
なんかどんな感じでした？なんかあった？
あの髪の毛切りに行くところが最近変わって、
はいはい、切った？
ああの先週ね、
あそうか、
切ったのは先週なんだけど、
うん、
でそこの人たちにはまだこういう階段集めてますみたいな活動をしてることを言ってなかったんだけど、
うん、
ちょっとあ実はこういう話集めてて、
うん、
なんかあったりしますかっていうのを最近振ったの、
はいはいはい、
そしたらなんかその今回担当してくれた店長さんが結構心霊スポット大好き
な人、あマジ、
そう、
うん、
であの地図に載ってないっていうか心霊スポットマップに載ってなかったり、
うん、
あんま有名じゃない心霊スポットに行ったりするんだって、
ほうほう、
なんかそんぐらい好きで、でなんで好きかっていうと幽霊が一切見えないから一回見たいみたいな、
あそのモチベーションの人ね、
そうだからもう一人の人がその人の同級生で一緒にお店やってるんだけど、
二人、ああ美容師さんね、
そうそう美容師さん二人でやってるんだけど、
うん、
あの二人で心霊スポット行ったことあるんだって、
うん、
で俺が今回聞いてもらった店長さんと二人で行ってて、
うん、
もう一人の人がコワゴワ進んでたら、
うん、
ものすごいスピードでズカズカ防空壕の中に入っていってしまってええみたいな、
あちょっと行かれてる人なんだねだから
取り憑かれてるのかと思ったみたいなような
素だった人、ね、
そう人だったのよ、うん、で、はい、そんな面白いですねみたいな話をしてたら、うん、なんか最近そこのお店に新卒の子が2人入ってきて、
はい、
そのうち1人の子がなんかもう俺がそんな話をしながらシャンプーされてるのを後ろからすごいうずうず見てくれてて、うん、もうなんだろうなんだろうみたいな思ってたのよ、
うん、
で聞いてみたら、うん、その子はもう心霊スポットマニアで、
お
うもう結構近場の心霊スポット全部行き尽くしましたぐらいの、
はいはいはい、
感じの心霊マニアの子だったのよ、
うん、
で一番怖かった写真があるんですけど、あの佐代山って知ってますみたいな言われて、あ知ってる知ってるみたいな、佐賀湖の井戸のところでしょ、
佐代山さ、
そうそうそう、
最近お便りもいただいてたよね、
あそうだったね、佐代山だっけあれ、
佐代山のあのお話、
はいはいはい、
あのちょっと今日は読めないけど、
はいはいはい、
あれツイッターでいただいてたメッセージがなんかね、
あ
佐代山の話来てたよ、
マジか、
うん、
あ集まるんだねやっぱね
おごめんごめん、そんでそんであ
、そうそうそう、それ佐代山の写真があってみたいに言われて、で俺だけ俺が撮られる時だけめちゃくちゃ心霊写真になるんですよみたいな、
うん、
話しぶりだったからちょっと怪しいんだのよ、うん、またなんかそういうおちゃらけ系かみたいな、うん、感じで見て、うん、ちょっとお会計の時にちょっと写真見せるんでってパッてって見せてくれて、
うん、
でこれなんですけどここ見えます見えますって言って見せてくれて、
うん、
なんか初め全然分かんなくて、
うん、
なんかあーみたいな、あこれ心霊写真なんですかみたいな反応してたのよ、
うん、
でここのところここのところが顔になってるんですよみたいな感じで、うんって言ってまたまたと思って見てみたらめっちゃ顔
マジ
こんなはっきり顔見たことないっていうぐらい、
うん、
もうなんて言うんだろう、能面みたいな真っ白な女の人の顔がそのちっちゃくその佐代山の
ちょっとさ、
うん、
うん、そんで佐代山の何
その一緒なんて言うんだろうな、その幽霊が出るって言われるところの木の横に映ってて、
うん、
その男の子とツーショットみたいな形で、
うん、
もう声出たわ久しぶりに、
うわっつ
って
最近聞いてないわその K の
そうそうそうそうそう、びっくりした、
へえ、
なんかちょっとだからもう今度はもうそこしるしどろもどろの話しかできなくて、いきなりこう自分で話を振り始めたのにかかわらず、うん、なんかこんな活動でこんな話があったりするんですけどみたいなのが全部恥ずかしくなったもん。そんな
レベルが
一枚のせいで、
ちょ彼をさ、うん、ちょっとアドバイザーとして招いてさ、一回一緒に心霊スポット
ガイドの人みたいな形で来てもらおうか、うん、そうだね、
まあ、出んの嫌だったら顔を出さなくていいかなって言ってさ、うんうんうんうん、絶対やってくれそうじゃない？
あ、いいかもね、うん、そうだね、
ちょっと聞いてみてよ。
あ、聞いてみろ、今度髪の切りに行った時にちょっと、うんうん、ぜひやってくれないかみたいな、うんうん、話してみよう。そうだね、
うん、家の近くの？
あ、もうすぐ近く。
ああ、そうなんだ、うん、
あっちの方だけど、八王子のどうかの方だけど。
じゃあ住まれてるのもそっちなのかな？
そっちの方、そっちの
方。いいじゃん
いう感じだったな。びっくりした、ほんと
すごいね、やっぱ、うん、いいじゃん。なんかもう再会していきなり集め始めてるじゃないですか。
久しぶりに来ましたね。
いや、僕はもう全然何もなく
珍しい。
今週は、あ、でもあそこ行ったよ、あのお伊勢参り行ってきた。
お伊勢参り、
うん、三重県。
え、なんで
お伊勢参り行こうと思って、
うん、うん、お伊勢参り行こうと思ってそんな急に行くもんなの、
う
ん、
そうだ、京都へ行こうぐらいの感じで三重行ってきたか、
うん、伊勢うどん食べた、
夜行バスで、うん、伊勢うどんは食べない、
伊勢うどんも食べてないの、
食べずにな
んで
お伊勢様、お伊勢様だけ行って。
あ、そうなんだ、うん、へー、
あれなんかやっぱすごいとこだったよ。
へ、
内宮下宮ってあって、うんうん、外の宮内の宮みたいな感じで、うん、下宮内宮っていうのか、で下宮から回るんだよね、
うんうん、
豊受大臣かのそっちから行って次その内宮の方に行って、うんうん、天照大神様の、
ほう、
うん、お会いします。
大学のなんか合宿で行った気がするんだけど、
うん、
行ったスポット三重に限らず、うん、全て二日酔いで、
うん、何も覚えてない、
全然覚えてない
いやでも なんて言うんだろうな、すごくいいところだった、
へ、
うん、いいところっていう表現もあれなんだけど、まあ、日本人の心のふるさとなんでしょう、
うん、ああそうなんだ
って言われてるみたいな、
店参りね、
そう、あの神宮っていうのね、
うんうんうん、
あそこの伊勢神宮のこと、はいはい、神宮って言って、
へえ、
伊勢とかじゃなくて、うんうん、
神宮
神の宮とか神宮らしくて、そう、なんかやっぱいろんなさ大きいところ行ったけどさ、うん、まあ、明治神宮しかりだけど、
うんうんうん、
なんかやっぱこう明治神宮も明治神宮で素晴らしいところだけど、なんか荘厳な感じのさ、なんかうわすげえなってなってる、うんうんうん、なんていうの、もっとこうすごく広大で、
うん、
素晴らしいんだけど、なんか質素っていう言い方というか、なんて言うんだろう、なんかこう慎みのあるというか、なんていうかすごい特別な空気を感じる場所だったかもしれない、そう、
神宮、
うん、
元祖みたいな感じなの、
まあ、お伊勢参り行ってきて、
いいね、
いいとこでした。またなんか折に触れて行きたいなと、うん、まあ、思う感じの、うん、
はい、あ、そう、俺はねあれなんだよ、なんかあまりにも神社と相性が悪いんじゃないかと思って、
ほうほうほう、
今年から初詣をやめたんだよね。
神社と相性悪いって何で思うの？
うん、なんかお願い事だったりとか、
うん、
まあお礼じゃん、ありがとうございますみたいな、
うん、なんかお願いはね、うん、まあしちゃいけないっていうのが、うん、一応、うん、あ、まあその神社全てではないけど、
うんうん、
特になんかお伊勢様では
ありがとう、いつもありがとうございます、
ね、うん、そうとか
をと紐づいて、
うん、
あんまりいいことが起きたことはないなっていう実感をもうここ10年ぐらいで得て、
そうなんだ、
そう、なんかじゃあ俺あんまお呼びじゃないのかもしれんと思って、
あ、
私は行かないことにした。
さあ、うん、いや俺別に全然信心深くないっていうわけでもないけど、うん、どうなんだろうね、なんかその辺ってさ、
うん、
その神様が考えてることってあるとすると俺らとはちょっと違う時間軸というか時間の概念がなかったとか言うじゃん、向こうの神様の世界では。だから 良くなるようにしか願ってないからみたいな、うん、全ての人がね、うんうんうん、だから俺らにとっては一喜一憂するじゃん。例えば宝くじ当たりますように、うん、うわ当たんなかった、やっぱ神様意味ないとか、うんうん、あの子と一緒になれますよ、なれなかった、うん、いや全然俺のことなんて考えてないってなるかもしれないけど、うんうん、なんか実はその全ての人に対してベストに行くようにしか考えてないから、
うんうん、
一見良くないことが起きてたとしても、うん、遠い目で見るとどっかに到達するためにそれが必要なみたいな、まあ話もあるじゃん、
うんうんうんうん、
って思うよみたいな感じかな。そうそう、
分かる分かる。
今
なんかでもその行き着くゴールが一緒であれば、うん、みたいな思考に至ってしまって、今年に関しては。
あー、まあね、いや別に俺もそんな絶対行くべきだとか、うん、そういうタイプでもないから、人の自由じゃんって感じじゃないけど、なんかどうせね、そう行こうとか思うんだったらそういう考えの方がいいなと思って。
あ、そう、あとちょっとお願い事だったりとか、うん、ちょっと神社に行こうと思ってる時の自分が弱い時が多くて、うん、弱ってる時にやっぱ、
まあ、そうだよね、神頼みしちゃうような、なんかそんな感じかもしれないね、うん、
だからちょっとそのメンタルが良くないっていうのが思ったのがあるかな、
うん、なんかおみくじ引いたら俺そういう、え、今回じゃないけど、うんうん、結構去年末とかおみくじ引いたら結構そういうこと書かれて
る。あ、そうなんだ。
そう、なんか悲しい時とか、うん、その嬉しい時にだけ神事信心をして、はいはい、平素な時はみんな忘れると。
あ、まあ そ, うだね、
そんな花火みたいな信仰はいらんみたいな、うん、いらんというか、 そ, うそんなものじゃないみたいな、うんうん、
確かに、
ね、まあでもそういうもんだよなみたいな、うんうん、なんかね、親とかにもそうじゃん、なんか
そうだね、
しんどい時とかさ、うんうん、なんかいい時だけさありがとうとか言っといて、
う
ん、
そうだね、
普段のはそういうありがたみを忘れるっていうのは、なんかそれは神様だけによらず人に結構あることだから、
確かに
ね、まあ、感謝するんだったら常日頃からっていうのは、まあそうだなっていうのは、うん、
なるほどね、確かに、うん、そう思ったわ、
思った、うん、俺も思った。
じゃあ行こう
じゃあ行かなくてもいいと思うんだよね、なんかだから行く行かないのことあんまね、うん、まあそれはあるから、うんうん、って思ったけど、まだ単純にすごいいいところだったから、機会があったらぜひっていう感じがありました。
いい、ね、
はい、
はい、
まあそんな今週でございました、
はい、
で、長らく読めておりませんでした、
はい、
本日はパパス様からいただいております、捜査官ナンバー001番のパパス大先生、
はい、
はい、の方から寄稿されておりますすっげえ話あったね
本当にね、
いやもう、うん、あといつ送られてきたかっていうのは、まあそのね、考えると身の毛もよだつ怖い話になってしまうんですけどまあまあちょっとね、あのそのいただいたメールの初めにいつ頃送られてきたかっていうのがこう、
はい、
感じさせられる文章があるので、ちょっと皆さんにもそれを一緒に感じてほしい、
はい、
僕たちの本当にダメなところ
お前らそれでいいのかと
でさ、俺さ、こんな前に送ったさ、うん、こんな素晴らしい、うん、メールを送っといて、うん、皆さんね、今俺らがまだ読めてない人他にもいらっしゃるけど、うん、こんな長い間読んでなかったらさ、うん、もうこいつらの聞くのやめようって思わない？
うん、そうだね、まあ、読んでくれないんだなみたいなにはなる、ね、
なるじゃん、うん、でももう送るのもやめるし、うん、もういいやってなっちゃうと思うの、うんうん、なんかさ、すごい忙しいチャンネルだったらさ、
うんうん、
とかそういうことチャンネル登録者数何万人とかでさ、すごいメール来てるんだろうなみたいな人たちだったらさ、うん、そう、まあちょっと読まれないのもあれかと思うけどさ、
うんうん、
まあ土弱症じゃないですか俺らのそう
泡沫オカルトチャンネル
こんなね、うん、ね、時間を割いて送ってくださってるやつを読んでないの、もうこいつら挨拶かしたってなるかと思いきやさ、うん、俺らがまた再会したらメッセージくださったり
ね、
もう
本当に
本当に
いつも聞いてくださってるし、
本当にだからもう今、うん、いやもうこれはもうパパスさんに限らず送ってくださってる皆さんそうだけど、うん、もうなちゃんと読んではいます、
うんうん、
でまあ、ちょっと仕事で収録できない時もありますが、まあ、とはいえあの皆さんのちゃんと読ませていただいてますし、これからもご紹介させていただくので、はい、まあ、ちょっと読めていない期間があってもそれに懲りずに、何かあったらぜひ送っていただきたいということで、
はい、
今週
は思ってます、
ありがとうございました、
ありがとうございますということで今週のここから通信 は
生30金の DIY も整ってあれみたいな、まるまる飛ばしたみたいになるまあ、まあ、
はい、
はい、ということでパワスさんからいただいたお便り読ませていただきますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで本日は第1つ目っていうか、多分これですね。
はい。
パパスさんからいただいたのを読ませていただいたら、 まあまたすごいお話でございました、ね、本当にすごかったね。
ね、
ということでちょっと早速読まさせていただければと思います。
はい、
はい、
お願いします。
FOI オカルト捜査官の皆様お疲れ様です。ナンバー001のパパスの腰巻きです。師匠も猛ダッシュするほど忙しい12月、まあ、師走ということで、
はい、
そういう意味なんですか師走って。やめろやめろお前。お忙しい中動画アップや生配信ありがとうございますということで、全然してなかったですが精神の癒しが戻ってきて幸せな限りです。こっからですよ皆さん、聞いてくださいね。僕も何かと一番忙しい週を乗り越えられましたということで、2021年最後の投稿ですということで。
申し上げなすぎる本当に。
もうこれまあまあ1年半前ぐらいかにいただいてたお便りでございます。すいません、ちょっと読むのに本当に時間がかかってしまって。
精神の安定にもしご協力できてるとしたら、うん、ちょっと不安定にさせてしまってる可能性も
大崩壊させてる可能性がありますけれども。まあまあまあ、
はい、
はい、ということで、2021年の締めくくりは霊感祖母の眠くなるシリーズの3つ目のお話ですということで、まあ何度もお送りいただいているこのパパスさんのすごいおばあちゃんのお話ということで、うんうんうん、なんかすごい強い幽霊とかと相対した時にふっと眠気が来るっていうような話をね、
うんうん、
今までもいくつか送っていただいて、まあ、過去回ぜひ聞いていただければ、全部素晴らしいお話なので、はい、読んでいただけ、聞いていただければと思いますけれども、初めに言っておくと長いですということで、まあ確かに超大作でございます、うんうん、これは本当にすごいお話。でも僕が祖母に聞いたお話の中ではトップクラスの SS 級のお話です。うまく伝えられればいいのですが、ということで、読ませていただきます。タイトル、山菜採りの会。祖母は若い頃から山歩きが好きで、仲間を募って 4,5 人で日帰り登山に行き、山菜やキノコを大量に採ってきていました。90歳の年に怪我をしてしまって、さすがに家族に止められてやめてしまったのですが、それまでは僕の家でも祖母の取ってきた山菜やキノコが必ず食卓に上がっていました。おかげで未だにキノコはともかく山菜はスーパーで買う気にはなれません。まあ、山菜高いよねスーパーで。
高いよね。
めっちゃ少量なのにさ、ね、うん、えっていう値段するじゃん、
うんうん、
まあまあ確かにしないかもね。祖母は週に3回は山へ行っており、日の出前に登り始め、昼前くらいには何キロもの山菜やキノコを持って帰ってきては近所に配ったり料理をしたりしていました。小学生の頃は僕も山菜のアク抜きやキノコの日干しなどを手伝うことがあり、夏休みのある日に手伝いをしていると、不意に今日はすごいことがあったよと祖母が話し始めました。その日もいつも通り3時に起きて山登りの支度をしていました。祖母は大量の山菜を持ち帰るため、直径が1メートル、高さも1メートルくらいの筒状の竹の網かごを自分で作り、いつもそれを背負って山登りをしていたのですが、その日はそれを背負うときに妙な寒気のようなものを感じたそうです。夜も寝苦しいくらいの夏の真っ只中だったので、早朝とはいえ寒いわけもなく、荷物が増えるのは嫌だったものの、こういう予感は当たるものだと思い、厚手のジャンパーをカゴに入れていたそうです。実際待ち合わせの登山口に着いた時にはまだ日が昇っていないにもかかわらず、汗だくになるほど暑くなっていました。まあ、こんな日にジャンパー持ってくのってね、
うんうん、
まあ、なんか予感がないと持ってかないんだろうけど、
外山に慣れてるだろうしね。
まあそうだよね、まあ、急に本当天候変わったりするからね。
確かにね、
うん、祖母も入れて4人で山登りを開始したのですが、いつもはペチャクチャ話しながら歩いているメンバーがほとんど話もせずに歩いています。それもそのはず、いつもは登り始めてすぐくらいに山菜が取れ始めるのに、その日は取れる山菜が全くありませんでした。みんな山菜を探すのに必死で押し黙って歩いていたそうです。春や秋と比べると夏は取れる山菜やキノコは少ないらしいのですが、とはいえ取れるポイントはある程度決まっていて、それなりに取ることはできるそうです。しかもその山はメンバーのうちの一人が所有している山で、山菜が取れるポイントはメンバー全員が全て把握しているくらい歩き回っている山です。なのにその日はポイントに行っても全くと言っていいほど山菜が生えていない、こんなこともあるんだねなどとポツポツと話しながら登っていたそうです。 入山して2時間ほどしてメンバーの一人が手ぶらってわけにもいかないから休憩したらちょっと奥まで行こうと言いました。確かに奥まで進めばもっと山菜が取れるポイントがあるのですが、普段はそこまで行かなくても大量に取れるのでめったに行くことがなく、もともと祖母はあまり気乗りがしていない場所でした。しかも朝の寒気の件もあったので、なんとなく嫌な予感がしていたそうです。無理して取らなくてもと言いかけたのですが、それを無視するように他の3人は休憩をすぐに切り上げて奥までどんどん歩き出してしまいました。祖母、あの時にはもう呼ばれてたんだね。パパス、誰に？祖母、そりゃもう怖くて強いやつだよ。しばらくの間うっそうとする森の中を歩くと、先を行っていたメンバーがたくさんあるぞと叫んでいるのが前方から聞こえてきました。ふっと着くのが早すぎないかと感じたのですが、山菜が欲しくて相当足早になっていたのだなと思ったそうです。一人置いていかれる形になりましたが、祖母も何度か歩いたことのある山道だったので迷わずその場所へたどり着けました。その場所は森の中にあるのですが、そこだけ円形に開けた高台になっていて視界がいい場所です。高台には大きめの杉の木が一本立っていて、いつも山菜を取り終わったらそれを目印に集合していました。その杉の木の下にメンバーの一人が立っていました。周りを見回すと確かに山菜がいつも通りたくさん生えています。取り越し苦労かと思いつつ、祖母も山菜を取り始めました。網かごがいっぱいになり、杉の木の下で山菜を取っていたメンバーに声をかけようとした瞬間、急に眠気に襲われました。まずいと思ったのもつかの間、眠いどころか気絶するんじゃないかと思うくらい急激に意識が遠くなったそうです。この時にはかなり強い霊的なものが近づいてくると眠くなるということが分かっていたので、このまま自分が眠ってしまったら他の3人も危ないと焦ったそうです。全身の力が抜け草むらに横になってしまい、もうダメかと思った瞬間、耳元でおい、お前らしくないと怒鳴り声がしました。驚いてなんとか薄目を開けると、顔の横に浴衣の裾と裸足の男の足が見えていたそうです。遠のく意識の中であれ？と心に引っかかるものがあったそうなのですが、続けざまにそこにある葉っぱをかじれとまた怒鳴られました。ああ、こいつは人じゃないと感じながらも、言われた通り祖母は目の前にあった草をそのまま口に入れてかじりました。するとそれがものすごい苦さで、口が取れてしまったんじゃないかと思うくらいひどい苦さだったそうです。その苦さのためか眠気が一気に吹き飛び、網かごを持ってすぐに立ち上がって横を見たのですが、浴衣の男はいなくなっており、杉の木の下にいたメンバーの方を見ましたが、そちらもいなくなっていました。メンバーの代わりに見えたのは杉の木を先頭にした何十人もの行列でした。杉の木に向かい、祖母から見て右の方角に一列に何十人もの行列ができています。すごい光景だよねこれね、うん、明らかに生きている人間ではなく透き通った老人たちなどでした。その老人たちが行列を作り、杉の木に次々に吸い込まれるように消えていっています。消える時に上の方に引っ張られるような吸い込まれ方をしていたので、杉の木の上の方を見ると、杉の木のてっぺんに赤黒い綿か煙のようなものが見えたそうです。祖母は今の状況が相当まずいものだと感じ、他の3人を探したのですが、高台の近くにはおらず、もしかすると行列の中にいるのではと思い行列に近づこうとしました。すると今度はバカ野郎と怒鳴り声がして、すごい力で胸を突き飛ばされたそうです。祖母はそのまま後ろにひっくり返り、背中に背負っていた網かごから山菜が散乱するのを感じつつ、痛いと叫びました。するとすぐそばから、どうしたの？何があった？と他のメンバーの声が聞こえてきました。起き上がってみると、3人のうち2人が呆然と自分を見ています。 周りを見ると先ほど休憩していた広場、あれ？という祖母に二人がどこに行っていた、何をしていたと矢継ぎ早に質問をぶつけてきていました。いや奥に行って山菜を取っていたらと説明しかけて、残りの一人が横になって顔面蒼白で震えているのに気づきました。まあ3人いたうちの2人に質問されてて、うんうん、残りの1人はおばあさんの横で倒れて顔面蒼白だったと。まるまるさんどうしたのと聞くと、休憩していたら急にお前がいなくなって探してたんだよ。そしたらまるまるさんの叫ぶ声が聞こえて、駆けつけたら倒れてたからここまで運んだ。お前を置いてとりあえず山を降りようと話していたら、今度は下から浴衣の男が上がってきて、お前が上着を持っているからそれを着させろと言い残して奥の森に走っていったんだよ。あれは誰だ、なんでこんな山奥であんな格好なんだ、どうしたらいいんだって話していたら、いきなりお前が奥の道から出てきて派手にすっ転んだんだよ。もしかして上着持ってるのか。祖母もそれを聞いてわけが分からず、とりあえず気を失っているらしい〇〇さんに持っていたジャンパーを着せました。朝こう予感がして入れたっていうジャンパーだよね、うんうんうん、すると顔色がみるみる良くなり、震えも止まり、すぐに目を覚ましました。よかったね、
うん、
とはいえ病院には行った方がいいんだろうということで、散乱した山菜を集めて下山したそうです。で〇〇さんのお見舞いにさっき行ってきたところだよ。倒れる直前の記憶がないみたいで入院するみたいだけど、怪我もなくて元気だったからよかったよとほっとしていました。さすがに今日は疲れたということで、夏休み中の僕が手伝いに呼ばれたとのことでした。おい手が止まっているぞと祖母に言われ、キノコをござに並べる作業を再開したのですが、どうやら僕は固まって祖母の話を聞き入っていたようです。こんな話をされたらそりゃ手も止まりますよということで、まあそうだよね、
うん。
そして何日か後、この話でいろいろ気になっていた僕は祖母のところに行き、続きが聞きたいとせがんだところ、祖母もちょうどよかった、私もお前にも話してやろうと思っていたところだったよとのことでした。以下はその時に僕が聞いた後日談です。上記の出来事から 2,3 日後、丸々さん、まああの病院に入院した人ね、うんうんうん、丸々さんが退院するのを待ち、祖母は丸々さんを連れて例の仲のいい住職さんのところに行ってこの出来事を話したそうです。これ何回かね、今までの過去の話も出てきた住職さんだよね、うんうん、まあちょっとそれを聞いていただければと思うんですけれども、まずその時に登った山は倒れた〇〇さんが所有していた山でした。その山菜取りに行くうちのメンバーの一人の山っていて、うんうん、それがまあ〇〇さんだったってことですけど、このことは祖母ももちろん知っていたのですが、問題は例の杉の木でした。これは祖母も知らなかったのですが、例の杉の木、あの人が吸い込まれてったっていう、うんうん、あの杉の木は祖母が生まれるよりさらに前に移植されたもので、もともとは町にある神社の裏手の林の中にあったものだそうです。この杉の木一本だけが山の中に移植されたのには恐ろしい経緯がありました。その杉の木がもっと小さい頃からその杉の木の枝で首をくくって自ら命を絶つ人が何十年も続いていたそうです。お祓いなどをしても全く効き目がなく、その脅威は収まるどころか亡くなる人がどんどん増えていったそうです。でも切ってしまったら良くないことが起きそうだし、誰もやりたがらないということで山の中に持って行ってしまおうということになったそうです。この移植騒ぎに住職のおじいさんも関係していたそうで、住職も話には聞いたことがあったとのことでした。そしてこれも祖母は知らなかったのですが、最近、まあ過去当時ね、
うんうん、
その山も含めて周辺の山々を林業のために開発することになり、山を地元の林業の業者に売却するという話が進んでいたんだそうです。移植の話を知っていた丸々さんは売却には反対していたのですが、息子夫婦に諭されて印鑑を押してしまったと泣きながら語ったそうです。住職曰く、山を引き渡せば杉の木もただでは済まない、おそらくその杉の木に宿った邪悪なものが 〇〇さんに山を他人に渡すのをやめさせたかったんじゃないかな。その杉の木で亡くなった人たちの拠り所にもなっていたようだし。でもそのためには一緒にいる、まあパパさんのおばあさんが邪魔だった。霊力がめっぽう強いからね。だから何らかの形でおばあさんと〇〇さんを引き離したんだろう。でも誰かはわからんが、そのおばあさんを守る者が現れた。だから二人とも命までは取られずに済んだ。そういうことだろう、とのことでした。そしてその謎の浴衣姿の男性ですが、まあおばあちゃんの横に現れたっていうのと、うんうん、その知り合いの人のところにね、そのパパさんのおばあちゃんから上着もらえって言って山の奥に消えていったおじいちゃんね、
うんうん、
祖母曰く、あれは間違いなくじいちゃんだよ。つまり祖母の旦那さんで僕の父方の祖父です。祖父は僕が生まれる数年前に心臓病で亡くなっており、亡くなる前のさらに数年間は床に伏せっていたそうです。祖父は祖母と正反対のとても穏やかな人で、僕の父も子供の頃から叱られたことがなく、どちらかというと祖母に叱られた父を慰めてくれていたそうです。水墨画の画家をしており腕を評価されていて、作品には数百万の値段がつくような人だったのですが、争い事や儲け話が嫌いな人で、有名になんてなりたくない、私のようなものが描いた絵でお金はもらえないと言って描いた水墨画をただ同然で譲ってしまうような人でした。なので祖母の家には1点しか作品が残っていませんでした。僕が知る限りでは地元の地方銀行の頭取室に1点と地方博物館に2点が今でも飾られています。そんな祖父が床に伏せっていた時にずっと使っていた寝巻きが、祖母がちらっと足元を見た時の浴衣だったそうです。浴衣の男を見た2人にも確認したところ、若い頃の祖父にそっくりだったかもしれないという話をしていたそうです。さらに例のジャンパー、あのおばあさんが入れてって丸丸さんに着せたってやつね、うんうんうん、ジャンパーは祖父が元気な頃に使用していた祖母からの贈り物でした。何十回も何百回もこの手で洗濯した寝巻きだよ、忘れるわけがない、あの人があんなに怒鳴ることがあるなんてね。僕が見た豪傑な祖母の最初で最後の涙でした。さらに後日談、住職がもし山を売るのであればその杉の木を何とかしなければならないだろうねと言ったため、とりあえず状況を確認するためその時のメンバーに住職を加えて杉の木を見に行きました。ちなみに僕もついていきたいと言いましたが速攻で却下されました。その場所についてすぐ全員が異変に気づきました。杉の木は真っ黒でした。高さは半分くらいになっていて、幹がボロボロに裂けていて、すべて真っ黒な炭になっていました。おそらく雷が落ちたのだろうとのこと。祖母はその場所にそれまでのような異様な雰囲気は感じられなくなっており、むしろ懐かしい匂いを感じたそうです。住職曰く、これはたまたまなんかじゃない、彼が納めてくれたんだな、大した人だ。祖母は嬉しそうに話していました。長くなりましたが、これが眠くなるシリーズの最終章です。まあすごいすごい幕の閉じ方というかあれですけれども、うんうん、この話を聞いたのは僕が小学校5年生くらいの時だったと思うのですが、その時はオカルトや怪談は怖いものという認識で見たり聞いたりしていたので、この話も杉の木とその成り立ちに恐怖していました。いろいろ数多く怪談を聞いてきた今だと感動系の怪談もたくさんあることを知っているので、この話は怖いだけじゃない、心温まるような怪談だったのだなぁと感慨深さを感じつつ思い出して書いております。相変わらずの長文乱文申し訳ありませんというか、もういやいや素晴らしいお話でございましたけども、この話は祖母にとって大切なエピソードだったはずなので、できるだけ分かってもらいやすいように状況説明が多くなってしまいました。年末年始のお酒の飲みすぎには注意を。来年も今年と変わらない最高の階段を待っています。良いお年をということで、良いお年をもう2回来てるけど
申し訳ね
え。いやまあすんごいお話でしたね。
ねえ面白いわ、
はい、 ということで、まあちょっとじゃああれですかね、エンディングで一気に話しますか、
うん、そうしましょう。
はい、
FOI
FOI
FOI FOI FOI FOI
エンディングです。
はい、
はい、というわけでパパスさん今回も本当にありがとうございました。
ありがとうございました
すんごいお話だね、うん、
もう今もうあまりにも聞き入ってしまって、
うん、
あのうなずきの回数が普段より全然少なかったと思う、う
ん、俺もう存在を感じなかったもう俺一人で読んでこうみたいな、
うん、すごい聞いちゃった。
たまに生存確認するみたいな
あ、はいはいみたいな。
うん、いやでも面白い、なんか本当になんか本出した方がいいよと思ってパパスさん。だってもうこの文章このまんまさ、
うん、
俺がだって何もしないでさ、
うん、
コピペでワードに貼ってさ、うん、竹書房とかにこれちょっと僕のみたいな盗作盗作ってなるけど、うん、そうそう、本当に素晴らしいお話でしたね、うん、いやなんかいくつか思い出す話があって、
はいはいはい、
まず一つ目が、まあこれ以前からそのね、あのパパスさんのお話で、まあ第3弾というかさ、この眠くなるシリーズっていうので第3弾、うんうんうんうん、最終章っていう形でもらってるけど、なんかねすごい強い神様のいるところとか、
うん、
それこそ神社とかね、伊勢神宮とか、うんうん、なんかそういうところに行って神様と交流があったりすると、あの具合が悪くなるとか眠くなるっていうのがあるんだって、
うんうん、
っていうのをなんか結構霊感強い人から聞いたことがあって、でだからそれって強い霊だけじゃないんだっていうのを思って、だからやっぱなんかそのやっぱ体っていうよりも、
うん、
その精神の方とかそういう心の方に疲れがぐっと出るみたいなっていうのは、なんかそういうダメージの与え方というか、その神様にしかり、やっぱり神様しかりダメージっていうかさ、そのなんかこう持っていかれるっていうのがあるんだろうなと思って、
はいはいはい、はい、
だからその眠くなる、あのほら玉木神社、
うん、
ね、ツッキーさんから前いただいたお便りの玉木神社も、はいはいはい、あの呼ばれてない人が行こうとするとすごい眠気に、猛烈な眠気に襲われるとかいうさ、
うんうんうん、
話があったりもしたじゃん。だからその相手の意識を奪うって、まあ要は体のね自由を奪うっていうことだから、うん、すごいやっぱそのなんて言うんだろう、この生きてる人に対するあの攻撃の仕方だったり、うん、攻撃をしてるって言っていいのか分かんないけど、
うん、
というのでは割と最上級のさ、
はいはいはい、
あれなのかなとか思ったりして、だからやっぱりその眠くなるような霊はめちゃくちゃ強いから危ないみたいな話をね、うん、そのパパスさんのおばあさんは前からしてたけど、
うん、
ああそうなんだなっていうのをなんか改めて思った感じだったかな、
うんうん、
これ聞いて。
なんか結構この話は話そうか悩んだんだけど、
うん、
そう眠気っていうところで言うと、
うん、
これ最近また金縛りによく会うようになってて、
ほうほうほう、
朝会うのよ金縛りに、
夜中とかじゃなくて、
じゃなくて、ね、あのね、うちってで結構東向き、東に窓があって南向きだから、
うん、
朝になるとかなり眩しいの、
日が入ってくるね、
そうそうそう、
うん、
でカーテン閉めずに今日は寝てたから、
うん、
かなり明るくて朝6時ぐらいに起きたのよ、
うん、
で水いっぱい飲んで、
うん、
もうちょっと寝ようと思って布団に入ったんだけど、
うん、
なんかうつらうつらしてたら、
うん、
急に なんていうの、金縛りの気配みたいなのあるじゃん、
あれ、あの筋肉がこわばるというかね、
あやばいやばいやばいみたいな感じで、
うん、
あちょっとこれ、しかもなんか気配を感じたのよ、そのなんか、あこれちょっとやばい類の金縛りに合うなっていう感覚ってあると思うんですけど、
うん、
皆さんも、
はい、いやまあまあまあまあ、
あこれすごい嫌な思いをするタイプの金縛りだと思ってたらグッて動かなくなって、
うん、
声も出なくなって、で目開いてたの、
うん、
であやばいなやばいなと思ってたら、その寝てるところに、なんだろうな、あ違うな、最初俺目つぶってたんだ、で、うん、これあ体が分かんなくなった、なんだろうなんだろうと思ってたら、布団がガサゴソする音が聞こえて、布団に誰か入ってきたのよ、
うん、
セミダブルだから一人分の隙間がさ、 あるから、うん、多分そっち俺が向いてる方に誰か人が入ってきたっていうのが分かって、
お前視界、視線を向けてる方
ってこと？そう、視線を向けてる方に、
うん、
で怖いけど そのタイミングで目が開くようになったから、目開いたら、
うん、
あのなんだろうな、イメージとしてはさ、あのシャイニング見たことある？
あるよ。
シャイニングのお風呂場でローバ
ー
が追いかけてくるみたいな、
はいはい、
笑いながら来るシーンあるじゃん、うん、ああいう質感の肌の人、
うん、
のなんていうの、顔が見切れてて、上で見切れてて、
うん、
バストショットっていうかさ、
うんうん、
のが視界の前に現れて、
うん、
で女の人かなと思ったらパッて切り替わって男の人、おじさんっぽい、
うん、
姿に切り替わって、なんでそれがおじさんかってわかるかっていうと、もうさ、その毛の一本一本が見えるぐらいの解像度でそれが見えるの。
お、
体が動かない中、
うん、う
わおじさん入ってきたみたいなのとか、パッパって何人か切り替わって、うわおばあちゃん入ってきたみたいな、
うん、
でそのまま気絶するっていう
今日
まさに朝
お前よく話さなかったねこの
だからなんかもうあまりにも布団に人が入ってくるっていう経験が気持ち悪すぎて、
でも何回かあったよね今までも、布団に人が入ってくるみたいな。いや
布団自体に入ってくることはなかったのよ。ベッドの周り歩かれたりとか、うん、布団の上乗るとかはあったんだけど、
うん、顔触られたりとか、
俺が被ってる布団に入ってくるっていうのは、うん、
あ
違うな、なんか布団の中で体触られたりみたいな、うん、もぞもぞ触られるみたいな、足が当たる感触とかっていうのはあったけど、
うん、
その布団にガサゴサ入ってくる音が聞こえて、
あさらに
実際それが見えるみたいなのが、寝てる人が見えるみたいなのは、
えじゃあ添い寝してるみたいになってたってこと？
そうそうそう、向かい合って添い寝してるみたいな感じにな
って、顔は見えないぐらい、あそうか、向こうの方が多分上にいるっていう感じなのね。だから向こうの胸に抱かれるぐらいの
の距離感よ本当に。
何それ。
で見えて、
うん、
うわ気持ち悪いって思って起きたんだけどその後気絶してように寝た後に、
うんうん、
そう、まあうつらうつらしてるからかっていうか、最近その強烈な眠気っていう点で言うとそれすごい強くて、
うん、
やっぱ気絶するように寝るタイミングでそれ見るなと思って、
へえ、
今思ってたかな。なんかごめん、 あまりにも今日の朝の話だし話そうと思ってなかったからまとまりがなかったけど、でも
なんかやっぱうちのあれなんですかね、シックスセンス担当
いや
パグ横山が、
なんかそういうキャラを狙ってないから嫌だっていうのも
くしゃみしちゃったくしゃみっはってなった
でもね、そうそうだね、結構鮮明に、
へえ、
鮮明に見えたな今回のは。
すごいね、
うん、気持ち悪かった、本当に気持ち悪かった。
今までそんな見えたことってあった？
ない。夜だったりしたし、基本暗い時だったし、
うん、
朝はそういう体験したことはなかったから、
うん、
うん、
なんか行ったどっか
行
っちゃいけないとこと、
行ってない、
この活動再開しただけだよね、
うん、だからあれよ、前金縛りになった時に、
うん、
あの俺が短歌を切ったおじさんがいると思うんだけど、
はいはいはい、
そんな言うんだったらやってやろうかみたいな、
うん、
言ってきたからやってみろかだろうって短歌を切ったおじさんに恨まれてるのかもしれん
それが抱かれそうになってたからね、
ジャニーさんの幽霊なのかもしれないみたいない
や本当にタイムリータイムリーな危ないとこぶっ込んできますね。へ、ね、
気持ち悪かったな。
すげー
な。でもなんかあおじさんだって思ったらパッパッパッって切り替わって人が切り替わってく感じだったから、
うん、
何人かいるのかなみたいな、
うん、それも気持ち悪いしね。
そうそう、気持ち悪かったんだよね。
へえ。
気持ち悪かったんだよねっていう感想になっちゃうぐらいまとまってなくて自分の中で申し訳ないんだけど。
いや俺そんな体験したらその部屋出るわ普通無理だわ。
うん、そんな感じだったな。
あの部屋引っ越したからあんまなくなったって言ってたのにね。
そう、だからまた最近ついたのかもしれない。この活動を再開したらまたあったから、
うん、
なんか意識するところがあるのかな、わかんないけどね。
ねえ、
ねえ、
へえ、
と。
いや俺全くないから。
あ本当、
うん、心霊体験的なのは。
えでもあれ引き出しが落ちたりしてたじゃん
最近。ああそうだね、そういえば最近全くなくなったわ。前そうバッタンバッタン引き出し出てたな。
うんうんうん。
ああその話人にすると結構惹かれるんだよね。いや何もないですね怖い体験。あでも引き出しが飛び出すぐらいみたいな。
多分同じ感覚になってるから。俺もまあ金縛りで悪い夢を見たかぐらいな感じで処理はするんだけど、
う
ん、
そうだ ね、
でも
それにしても結構
気持ち悪い、ね、それにしても嫌なあれだよね、体験ではあるよね、うん、そう。
いや
こんな感じかな眠気。
いやあとそのババスさんので思い出したのは、うん、あの木木の話でさ、前さあのお互い別々のさ、うん、自衛官の人から聞いた、
あ、はいはいはい、
基地の木の話あったじゃん、一、うんうん、本、うんうん、その基地のそのランニングコースの周回コースのところに一箇所だけなんか出っ張ってる部分があって、うん、そこに生えてる木 でなんであの木だけ伐採しないんだろうと思ってたら、その木を切ろうとした歴代の人が、うん、最初は斧で手怪我してとか、なんか足今度足切っちゃって、でチェーンソー使ってやろうってしたらそのチェーンソーの刃がパキンって取れて顔を怪我したとか、
うんうんうん、
でまあなんかそういうことが多いからあの木はもう誰も切ろうとしませんみたいな木があったっていうじゃん、うんうん、っていうのをなんかすごい思い出してこの話を聞いた時に、うんうん、でさなんかやっぱさ三重の伊勢神宮行った時も思ったんだけど、
はいはいはい、
もうそれこそ樹齢何百年とかの木がさ、うん、もう平気で切ってそういう年齢に達するじゃん。 そこら辺のさすごい低い街路樹だってさ、うん、俺らよりも全然長いことこの世界に存在してるみたいな木がいっぱいあってっていうので、うんうんうん、やっぱりなんかそのなんだろう秘めたる力みたいなのって、
うんうん、
ねどこの神社行っても御神木があるようにさ、
そうだ、ね、
やっぱ木とかってそういう力を宿してるっていうのを思って、うん、霊的な何かなのかパワーなのかは良くも悪くも、だから今回の場合はとかその騎士の場合もしかしたらなんか悪くないもの 悪いものが良くないものがこう宿っちゃってるのかっていうのを思って、だからやっぱそれはものすごいパワーを持つんだろうな、その時間とともに蓄積されていってっていうのをちょっと思った、ね、
うん
うん、でこれ偶然、まあ、配信だとちょっとずれちゃうかもしれないんだけど、うん、まあ、今週か来週、うんうん、来週かな配信分、
うん、
とかで話そうとしていた木の、まあちょっと木の話でもないんだけど木とまつわる話が、
うん、
結構これとリンクする内容だったから、俺はちょっとびっくりしたそれにも、
うん
うん、すごい、
まあ、タイミングだよね、
うん、なんかあるなと思って、いやまあなんかもう送っていただいたのはもう本当申し訳ない、
うん、
2021年の、ね、
うんうん、
年末に送っていただいてたけど、俺らがじゃあいざ番組でこれを取り上げさせてもらおうと思って、うん、しっかりもう一回こうやって読ませてもらって、うん、っていう時にちょうどそれを決める前に俺が話そうと思っていた話と内容がリンクするっていうのがなんかちょっとこうなんて言うんだろう、こう怖さというか、うん、まあねシンクロニシティでもないけどそのタイミングの妙っていうのを
感じるよね、
感じるなと思って、
不思議だよね、一番不思議だと思う、うん、本当に
っていうような、まあ今回は感じでございまして、はい、まあ相変わらず面白いでございます。
本当だ、本当にね
はいはい、まあパパさんのお便りまだねたくさんいただいてるんですよ、ね、これぐらいの、うん、あのクオリティのというかものすごいね、うん、本当にお話をたくさんいただいてるので、まあ、今月もねまたもう一回ぐらい行けたらなというか、まあ、なんかこう定期的にちょっとパパスさんの回を読ませていただければと思ってるので、皆さんもお楽しみにしていただければというところでございます。はい
はい、
まあでもパパスさん以外にももちろん素晴らしいお便りたくさんいただいてまして、うんうん、まあ、ちょっとまだ読み切れてない部分もあるんですけれども、また来週以降もそちらご紹介させていっていただければと思うんですけれども、すごいよねみんな、
う
ん、
ね、
いい体験をお持ちで、はい、ちょっと番組のじゃあ宛先をご応募いただく宛先お読みいただければと、
はい、
はい、
身の回りの不思議な体験恐怖経験などを、
はい、
foiradio1991@gmail.com、
はい、
foiradio1991@gmail.com の方に お送りください、
はい、
もしくはあのツイッターの DM でも大丈夫ですので。
そうですね、
はい
はい、
番組の感想などもお待ちしております。
あ、そういえばなんかあれだね、インスタにも久しぶりに、もうインスタ俺何にも更新してなかったんだけど、インスタの方にもメッセージいただいてたりしまして。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、だからあの、うん、そちらもちょっとまたご紹介させていただければと思っているのがございますので、
はい、
はいはい、ですね。いやーでも本当すげえなみんなと思って、うん、こんな話いろいろあってと思う。
うちに投稿してもらってるっていうのはね、本当にありがたい話
ところでございます、
はい、
あ、そうそう、そっちのツイッターじゃなくて、うん、インスタの方にもらったのが、うん、指代山のお話だったの。
あ、そういうことだったんだ。
そうそうそうそう、
ね、
だからおお指代山だと思って、
はいはいはい、
あ、これ読もう、近々読ませてもらうと、まあ今日はあのパパさんの読ませてもらうと思ってたから、うんうん、あれだったんだけど、あ、そういえば指代山の来てると思って読ませてもらわないとって思ってたら、今日、
うんうん、
オープニングで指代山って急に言われたから、うん、えっと思って、
不思議だよな、
そういうなんだこのタイミングはってちょっと思ったりもしてって感じでしたけれども、はい、はい、そうですね、うん、またちょっとご紹介させていただければと思っております、はい、ではこれって妖怪ですか。
はい。
来てますか。
今週
はあのね、問題児からなんか来てた気がするんだよね。
問題児。
我らが問題児から。
から、いや、そうですね。さ、3つ目いただいて
ますけど。はい。ちょっと、あの、1つ目は、こいつ、ちょっと、やばいやつかもしれんと思う問題児からメールを受けて、まあでも、最初はね、楽しく読ませていただいて、はい、で、2つ目を、はい、この間コウタさんね、はい、ネオホラーのコウタさんに出ていただいてライブ配信したんですけど、
はい、
まあその時にね読ませていただいて、コウタさんも同じ見解だったよね。いや矢野さん、こいつですよ妖怪みたいな妖怪は奥さんじゃなくてアイアム中西おめえだみたいな結論に僕たちの中では至ったあれだったんですけど、はいはい、からあれですか、 3つ目いただいてた、はい、ような気がするんですけれども、
はい、これって了解ですか。じゃあ読ませていただきます、
はい
はい、ラジオネームアイアム中西さん、
はい、
FOI 捜査官ナンバー00のアイアム中西です。
もう00ってもう言ってるしこいつ、
前からメールでいいですねって
そうそうそう、ちょっと強めに来られてる。であのアイアム中西さん多分俺らと同い年だよね。
あ、
同い年か1個違いぐらいの、
ね、
なんかあのあれだね、独特の俺らの世代の悪いところが出てる感じではありましたけど、
はいはい、先日私が体験した妖怪の話をさせていただきます、
はい、
アルコールの入ったある夜のことです。寝室で妻と横になっていた時のことです、
はい、
腕枕をして眠りにつこうとしていた頃、急に妻が布団の下に潜っていきました。あれ、どうしたんだと思ったその時、私の下腹部に髪の毛が当たる感覚があり、次の瞬間生温かい何かに包まれました。そして私の妻は何かに取りつかれたかのように頭を上下に振っていました。そして数秒が経った頃、私の体に電気が走りました。気がつくと私は深い眠りについていました翌朝妻に昨晩の出来事を話すと覚えてないとのことです、はい、あの時妻は何かに取りつかれていたのでしょうか。タコのような顔になっていたような気がします、はい、きっと妖怪の仕業ですよね。 FOI 捜査官お二人の見解をお願いいたします。
はい、ということで、はい、まあもう二度と投稿してくれてこの番組いろんな層の方が聞いてるのでもう投稿やめてくださいみたいな、もうゼロゼロあげますからみたいな
仲良しだな、本当にな
んか本当にね、うん、いいですね、こうやってご夫婦仲良くしてらっしゃるよう、ね、にこれは妖怪妖怪で候ですね毎回ちょっと気にはなってたんだけど妖怪で候っていうね、なんかまあ数秒とか言ってるし、
そう
ですね妖怪で候、
なるほどなるほど、
はい、
いつもアルコール入ってるし、
いつもアルコール入ってるし、いつもなんかしお前子供4人もおるんだろうもうみたいな、お4人もいるのにお前もう本当にみたいなね、
いつも気がついたら寝ちゃってるし、
ね、はい、気がついたら電気走って寝ちゃってるしね、うん、もうピロートークもせんのな、
してあげてください
まあまあまあまあっていうね、そうだね、まあでもいいことです、はい、本当に
本当にね、
だってこのそういうね、なんかそういう気持ちになる相手が、
いや本当にいいことだな、まあ確かに
結婚できて、そうやってこう家族を増やしてってね、うん、 素晴らしい妖怪で候補。
この投稿今週はこの辺でござる皆さん確かで
それがし今週はこの辺で
それではお達者でみたいな、
お達者でみたいな
妖怪にやらサゴローにやられてる、
そうそう妖怪でサゴロ
ー、まさか俺たちが取りつかれるエンドっていう
そうだねまあまあまあ、まあありがたいですね、こうやって送っていただけるのは、はい、まあ今のねこの、まあ、ちょっとハッピーなオーラバイブスがない僕たちからすると、うん、もうこれアイアム中西お前自慢かみたいな自慢なんかお前みたいなまあまあね、まあちょっとまたいろんな妖怪ね、これ以外のね、
はい、
そのね、
そうね、
妖怪にも
いろんな妖怪募集しております
ので、はい、募集してますので、はい、別にあの下ネタ限定じゃないですからもうアイアム中西さんのせいでこの
下ネタ紹介のコーナーみたいな
番組とね、はい、なんかコーナーの品位がちょっと今問われる事態に陥ってるわけですけれども、はい、もうそもそもは全然違うんで、
はい、
むしろ全く逆ベクトルの話だったね、昔はね、
日常感あるみたいな、ちょっと怖いみたいなね、
そう、お母さんかどうかみたいな話だったから、はいはい、もう生徒は逆ベクトルのコーナーだったはずなのにまあまあそんな感じ、
お母さんが色を出してきたみたいな感じなんて
やめてちょっとまあまあそんなね、はい、はい、感じでございましたけど、まあ引き続き、まあというか引き続きね、
はい、
妖怪の仕業じゃないかという日常の出来事を募集しておりますので、はい、そちらもぜひお送りいただければということで、
はい、
で今週にて中西さんのお便りは打ち止めということで
殿堂入りということで
殿堂入りですもうお前これ以上下ネタ送ってくんなお前みたいないやもう本当ね、はい、聞いていただけててありがたいです本当に。
ありがとうございます。
すごい嬉しいね、なんか同年代のさ、うん、男の
人がね、
聞いて、るっていうの嬉しいよね。
しかも投稿までしてくれる
っていうの、そうそうそうそう、ね、すごい思って、うん、いやもちろんどの年代の人が聞いてくれててもくださってても嬉しいんだけど、うん、なんかね、なんかその近い人が聞いてくれてるんだっていう新鮮味がありました。
うんうん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ今週は以上ですかね。
はい。
はい、どうしました、締めのお言葉お願いします。
今週のオカルト通信は
ナンバー39の D 山本と
ナンバー41の K 横山でお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。